独立3年目のしくじり講義。おはようございます。ビジネスカビウッチの相川祐介です。
おはようございます。インタビュアーの鈴木佐和子です。相川さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、前回は人脈を広げなさいに潜む本当の話ということで、ぶった切ってらっしゃいましたけれども
そうですね、最近なかなかぶった切ることが増えて言ってる方もニコニコしてるんじゃないかなと思うんですけど、
ちょっとねドキドキしながら笑わせていただきましたけれどもいや本当にね、そこでもね、あの壁打ちの大事さをねちょっと改めて、
いやね、本当そうっすよね。この本当大事なことって言ってくんないですか、人なかなかね。
あ、本当ですねさて、そして今回は笛吹けど踊らずな辛い経験をする前に聞く話ということで、まあこういったね経験されてる方もいらっしゃるでしょう、たくさん。
こんだけ言ってなんでやってくんないの。これまあ壁打ち会交流会やっててもたまにテーマに上がるんですけれど、
あ、そうですか。
具体的に言うとセールス組織とかでこういったインセンティブ制度、まあいくら売ったらこうバックしますよとかっていうような結構金銭的な報酬がある制度なんだけれども、全然メンバーが燃えてくれないとかね。
ああ、なるほど。
とかって話があったりとか、あとせっかく良い福利厚生サービス、良かれと思ってこういう契約してサービス入れたのに誰も使ってくれないとか。
ああ。
まあいろんな話やっぱ聞く。まあこれどこでもあるんじゃないですかね。多分家族だってもね、自分の娘とかわからない。これいいと思って。ね、なんとかセット買ってあげたのに全然使ってくれないとかね、あるじゃないですか。
あるあるすぎてもう本当悲しくなりますよね。
あるあるですよね。
そうですよ、もう切ないですよ。
ね、で結構いろんなあのことをされる中で、
はい、
ただ僕が今あの携わってる部分、まあ、本業で、ね、やってる部分でもあるんですけど、その、その中で、ね、なんでそれが刺さんなかったのかっていう一つの、あの、一つのね、原因でもあると思うんですけど、
はい、
そのメンバーさんとか、まあ、提供する側の、なんていうんですか、価値観とか、大切にしてる部分、要はモチベーションの源泉が、すっぽり抜けてたんじゃないのかなっていうことが、もしかしたらあるのではと。
あ、なるほど。はい。
ね、やっぱもう全然経済的に満足をしていて、
うん、
そんなになんか、お金、3万円、5万円もらえるって言われても、別にそこに燃えない人がもし3人いるところに、
うん、
これ言ったら、ね、3000円バックしますよって言われるところで、別にお金でやってないんですよね、みたいな。お金とかじゃなくて、もっと価値提供を俺、お客さん喜んでくれるかみたいなやってるんで、あんまりその、金銭的なものって言われても、ってもし思ってる人が多かったら、そこじゃないでしょうし。
そうですね。完全にずれちゃってますね。
ね、福利厚生で早く帰れて、こういうところ使えるよ、6時から使える、このチケットあるよね、もし言われるところで、いやいや、自分は先5年見据えて働き倒したいなと、もう自己検査しまくりたいんだと思ってる人が多いところに、ね、そういったものを入れてもみんな使わないでしょうしね。
それはそうですね、はい。
ね、なんか今いろんなあの、エニアグラムとかディスク分析とか、いろんな、その、私はこういうタイプなんですっていうものってたくさん出てると思うんですけど、なかなかそれをマネジメント側も使いこなせないっていうか、そういうタイプだった人にどう接したらいいのかってすごく難しくて、使いこなせないって話もあるんですけれど、そのモチベーションですよね。
はい。
相川さんはどこのやる気スイッチを押したら、ワクワクするんでしょうかみたいな。
いや。
それがなんか事前に分かってるだけで、結構コミュニケーションで変わってきますよねっていうのがあってですね。
いや、本当
に。非常に面白いなと思っています。
これはじゃあ具体的にこうどうすればいいんですかね。
これですね、そのあるツールがあるんですけど、
はい、
もしなんか、あの、それ面白いなと思った方は、あの、部下とかメンバーとのワンオンワンで使えるツールなんで、まあ、アチューンドっていうあのツールがあってですね、それを使うと、まあそういったシステムがあるんで、まあ結構安くはないんでですね、まあ、もちろん会社さんが使えるものかなと思うんですけれども、ちょっとその、まあテスト、ワークやると、10分ぐらいでやるとですね、まあ、どの人は利他性とか自立性とか競争性とか創造性とか全部でまあ10個ぐらいの項目の中で、じゃあ相川さんはそうやっていく中で、まあ、成長意欲が一番高いメンバーであるとか、そういったことがきちんと分かってくるようなことがあるんで、まあ、そういったものを見ながら、誰かそこでタイプなんで、このワンオンワンではそこを踏まえた上でのコミュニケーション
なるほど。
取れるよねっていうことで、まあそういったツールもあるんですけどね。ただそんななんかお金をかけずともですね、すごくシンプルに僕が前職独立する前ですね、やった時にやってる方法があってですね、それを皆さん使えるんじゃないかなと思って今日そのテーマ話ししたいんですけど、完全にですね、手動なんですよ。
手動、
手動で、ちょっと待ってくださいね。今、閉じちゃった。これもやっぱり同じでですね、合計10個の項目を、メンバーさんに聞くんですね。まあ、言っちゃうと、専門性とか管理とか、安定とか、未来を想像する想像とか、協働ですね。協力の協に働くっていう字。まあ、誰よりも一人よりかもチームで働きたいみたいな、ね、こういうのと。残り5個は自由。まあ、規則とかじゃなくて自分のあれで進めたいんだっていう自由っていうテーマとか、まあ、挑戦。新しい挑戦をしたいんだと、とりあえず新しいをやりたいっていうこと。もしくは社会貢献ですね。その報酬とか安定よりかも、人に役立ちたいんだという貢献欲が強い部分。あとは地位収入。何にせよ収入増ですと。高いポジションですと。最後に生活。なんかワークライフバランスを測りたい。また、あと言いましたけど、専門性。まあ、ある特定の業界にこだわりたいで専門。まあ、次、管理って言いましたけれども、まあ、組織全体にわたって様々な経験を積みたい。マネジメントしたい。安定はリスクよりかも、もう固定報酬でいいんで、ボーナスいらないんで安定がいいですみたいな。まあ想像、さっき言ったように、まあ自らのアイデアで何とかしたいって、起業したいとか。最後に言った共同、共に働くはチーム。まあこの、まあ専門から生活まで合計10個の項目があるんですけど、これをですね、例えば自分の新しく働くメンバーとか、ああいう時に、この中でどれが一番大事にしてますみたいな。ことをね、ズバッと聞いちゃうんですよ。
なるほど。
これね、結構良くて、僕で言うと、ママさんって家庭持った女子ですごくですね、見た目というか出してる雰囲気がバリキャリな感じがした子がいたんですね。で、多分見るからに、もうこれは地位収入とか、何ですかね、挑戦とか、もうガンガン働きたい人なんだろうなっていう雰囲気があったんですけど、実は話をちゃんと聞いてみると、この中で一番大事にしたいのは生活ですと。ワークライフバランスを測りたいって言ったんですよ。これすごい、ハッとして、危なと思って。
いや、本当ですね。この思ってたイメージとは違ったという。
もうガンガンチャレンジしたいから、家庭は、まあ、旦那さん家族に任せて、働きたいタイプだとすると、結構チャレンジングな目標、いろんなことやってもらって、まあ、残業も厭わないぐらいのことをするの、したいのかなと思ったら全然違って、いやもう、時間の中できちっと、やっていくってところも大事ですと。危なみたいな。
聞いといてよかったーっていう感
聞い
じ
とい
で
て
す
よかっ
ね。
たみたいなね。とか、まあ何にさっき言ったね、専門管理とか安定とか自由っていっぱいありましたけれども、やっぱり自分は専門性もっと磨きたいんですよね。って言ってる人だとするときにね、なんかゼネラリストとか薄く広く何か案件してもらうとしてしまうってどうしてもね、ずれてくると思いますし。
そうですね。
なんかそんな特定のツール使わずとも、今言った10項目を一番最初の面談とかどの辺が一番ポイントなのみたいな。ちなみに僕はね、みたいな。昔こうやって今ここなんだよね、とかっていう話をすると、すごくね、いい
いいですね。
時間になりますし、逆に若手だと、いや、どれって言われても全然まだ決められないっすって人ももちろんいると思うんで、それは一緒につけていけばいいと思うんですけどね。はい。
すごい。これでも、聞く機会って結構ないかもしれないですね。こう、ちゃんと聞こうって思わないと。
ですね。これ普通にやっちゃうと聞く時間なくなっちゃう。特に一番初めの仕事をするタイミングで自分の価値観を相手に伝えるってこともなりますしね。まあ、
わ
この辺ね、ちゃんとやってる会社も多くある一方で、全くやってない会社とか組織もいっぱいあるので、
あ。ああ、そうなん
そ
です
んな
ね。
ことやってるよっていうところの人がじゃあ全然またそんなの当たり前じゃないですかって聞いてると思うんですけど、なかなかね、これできてないところの方が多いと思うん
な
で、
るほど。これはぜひぜひですね。やってらっしゃらない方はね、この10項目。
10項も聞いた上で話をする。で、これ、 人って変わるんですよ。やっぱり実は時期によって。
なるほど。優先順位とか、これ一番大事なものがですね。
そう。例えば、去年の今頃は生活安定って言ったけど、ちょっと落ち着いたんで、今年はやっぱり挑戦しまくりたいですっていうためがあるんで、これは定期的に聞いていくっていうこととかですよね。は、お金かけずもできたりするし、はい、誰でもできるんで、ぜひ、全然やってくんないんですよねっていうメンバーって、本当にこっちは提供している、良かれと思っていることと、メンバーさんが欲しているものと合ってますかっていうのはね、やっぱりすごく、ポイントかなと思ってます。
なんかね、いいコミュニケーションのきっかけにもなる気がしますね。
なりますよね、これはね。本当に。
なるほど。今回は笛吹けど踊らずな辛い経験をする前に聞く話ということでお話いただきました。さあ、次回、どんな話していきましょうかね。
次回ですね。はい。次回ですね。ストレスに、みんなね、弱いくて困ってるってね。なかなかストレス辛いんですって人が多いと思うんですけど、そのストレスに弱い人の特徴とはみたいなものがめちゃくちゃ面白いものだったので、それをテーマに、はい、お届けします。
いや、個人的にもかなり気になりますね。楽しみにしていてください、皆さん。
はい。
相川さん、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。